こんにちは、ポロです。今日はですね、分かりにくい文章に欠けている言葉という話をしていきます。インターネットで情報を発信するにあたってですね、この文章を書くというスキルは必須なので、必ずね、この文章をね、どこかしらで使って、SNS とかブログとか、メールマガとか、セールスレターとかね、一切このテキストを使わずに、インターネットでビジネスをするっていうのはね、ほぼほぼ無理なんじゃないかなと。思うんですね。それこそこう物販とか、そういうビジネスであっても、例えば商品ページにそういうね、何かしらの文章を書いたりとかってあると思いますし、特に我々のようなコンテンツを作るようなね、ビジネスをやっている人、コーチとかコンサルとかも含めですけど、分かりやすい文章を書くっていうのがすごく大事だと思うんですよ。で、最近ですね、いろいろ本読んでて思ったのはですね、わかりにくい文章にはある言葉が欠けてるなっていうのをすごい気づいたんですね。で、僕は別に意識してたわけじゃないんですけど、僕の書く文章って今日お話しするこの言葉がやたら出てくるんですね。だからなんかわかりやすいのかなと。自分で言うのもなんですけど、思うんですよね。で、一般的にそのわかりやすい文章を書くときに、例えばプレップ法で書きましょうとかね、よく言われるわけですけど、その一個一個のパーツの中身がすごく難しいような話だったときに、そもそもそこがよくわからないっていうふうになるわけですね。シンプルなことをね、伝えるってのは簡単だと思うんですけど、複雑なことを伝えるときこそ、ね、それがやっぱり説明が難しいわけです。だからうまく表現できなくて、文章は書けないって人多いんですね。自分でも何書いてるのかよくわかんないみたいな。ブログ書いてても、自分でね、何書いてるのか分かんなくなって、せっかく書いたのに途中でね、もう消して、結局、発信するのをやめてしまうとかね、あると思うんですよ。だから、その、プレップ法とかっていうのは文章全体というかね、そのコンテンツ全体の構成の話であって、もうちょっと細かい部分のですね、分かりやすさみたいなところを意識していく必要があると思うんですね。すごく抽象的で漠然として、本質的な話をするときっていうのはすごく、わかりやすく説明していかないといけない。その時に、例えば具体的な話をするとかね。そういうことって大事だと思うんですよ。具体例を出すとか。それが例えば、プレップ法だったりとかね、するわけですけど。で、僕が感じたですね、その、わかりにくい文章に欠けている言葉っていうのはですね、3つあるんですけど、つまりと、すなわちと、要するにです。だから、こう、文章を読んでて、特に例えば、海外の翻訳本とか読んでると、何が言いたいのかよくわかんないことってあるじゃないですか。バーってこう書いてあるね。で、これはつまりこういうことですよとかね。すなわちこういうことですよとか、要するにこういうことですよって、後でまとめてくれていればですね、そっちの本文の方というか、がわからなくても、その要するにとかつまりとか、すなわちの後を読めば、結局何だったのかっていうのはわかるわけですけど、ここの、いわゆるそういうまとめみたいなもんですね。それがないんですよ。だから、結局何が言いたいのか全然わかんない。すごく難しい表現が出てきて、例えば就職後がやたら出てきてね、どこにどの言葉がかかってるのかわかんないとか、ちょっと現代文的なね、そういう読み方になっちゃったりしますけど、でも結局何が言いたかったのってなるわけですよ。もちろん書き言葉だけじゃなくて、これ話し言葉もそうですけど、難しいこと言った後に、つまりこういうことですよとかね。要するにこういうことですよって一言で言ってあげればわかりやすいのに、それがないわけですね。だからその、例えばプレップ法で言うとこのエグザンプルですね。例示とか、リーズンとかね。いろいろあるじゃないですか。そういうのは単純な具体例とかの話ですけど、じゃなくてまとめですよね。つまりこういうこと、要するにこういうことみたいな。で、それを入れていくと、非常に分かりやすい文章になるんですよ。だから自分が文章を書くときに何か伝えたいことがあって、その表現が難しいときは、とりあえずそれをバーッと書いていって、その後に、つまりこうですよ、要するにこうですよっていうふうに伝えていくと、すごくね、分かりやすい文章になる。だから自分の中でも、そうやってこう、一言でまとめるみたいなね、能力っていうのは磨いておいた方がいいわけですし。だからいきなりそのね、こういうことですよっていうよりも、前置きがあって、こう、こう、こう、こう、こうです。つまり、これはこういうことですよって言った方が、よりなんていうんですかね、その、相手に伝わりやすくなるというかね、しっかりと説明した後でっていうことだから。 だから結局分かりやすくするために一言でまとめてるに過ぎないんで、その前提となる説明の部分っていうのはしっかりとしてあげないといけない。ただそれはあまりにも説明が複雑になりすぎて、よく分かりにくいから一言でまとめてるに過ぎないみたいなことになるわけですね。だからそれっていうのはまあ日々の訓練というか、自分自身が発信をするときもそうだし、何かをね、インプットするときも、つまりこういうことだよねとかね、っていうふうな形で考えていくっていうのはね、まあ、そういう癖を身につける習慣になると思うんですよ。で、僕はなんか自然とそういうのがなんか染みついてたのかわかんないですけど、つまりとか要するに とかっていう言葉ね、やたら出てくるんですね。特にこうメルマガとか読んでる人はわかると思うんですけど、頻繁にこの表現がね、出てくると思うんですけど、それは多分普段からそういう思考で、まあ、物事を見ているからっていうのがね、あると思うんです。やっぱりね、せっかくいいコンテンツを作っても、結局何が言いたいのか分かんないとかでね、なっちゃうともったいないですし、すごくいいこと言ってる。特にレベルの高いことを言おうとすればするほどですね、やっぱり説明が難しいわけですね。で、そこだけではうまく伝わらないわけだから、よりシンプルに無駄な部分を削ぎ落としてあげるわけですね。だからこのまとめるっていう作業、つまり要するにとか、すなわちっていうのはまとめる作業だから、その自分が伝えたい内容の中で、最も重要な部分だけを一言でまとめてる。だから不要な部分を全部削ぎ落としてるわけですね。情報っていうのは増えれば増えるほど混乱を招くというか、何が言いたいのか分かんないみたいな。例えばこういうエピソードでも、2個も3個もね、テーマがあったら、結局じゃあ何言いたかったのってなるわけじゃないですか。でもテーマが1個にまとまってると、まあ結局これが言いたかったんだよねっていうのは分かるわけですよ。あとはそれに対する補足説明に過ぎないので。でもこの1つのエピソードの中に、2個も3個も4個もね、エピソード、こうテーマをね、入れてしまう。話がコロコロ変わると、混乱しちゃうわけですね。情報量が多すぎるから。だからとにかくシンプルに削ぎ落とすっていうことをしていく必要があるわけですけど、その時に必要なのが、このまとめるっていう作業です。だから自分が言いたいことをまず伝えて、要するにこういうことですよっていうのを言ってあげるだけですごくわかりです。要するに、まあ極論言えば、その前段階の部分、前置きの説明の部分は読まなくてもいいわけですよ。その後、まとめの後の部分だけ読めば、内容がなんとなくわかるんで。僕が最近読んでいた本は、そういう海外の翻訳本とかね、だったんですけど、本当にね、このまとめがなかったんですね。つまりとか要するにって。全然意味がわかんないみたいなね。その、どこかからの引用とかね、の文が引っ張ってきてあるんですけど、そのまま書いてあって、結局どういうことみたいな、あるわけじゃないですか。だから例えば、古文からの引用みたいなね。昔のその、誰々っていう偉人がこういう言葉残してますみたいな。でも古文っていうのはそもそもその、現代文とね、こう、文系が違うわけだから、それを要約しないとね、古文だけ見せられても僕たち分かんないわけじゃないですか。だからそういうのってのは大体まとめてくれてるわけですよ。要するにこういうことを言ってるんですよっていうのをまとめてくれてるわけですけど、だからその古文そのもの、なんとか意図おかしとかそういうね、昔の文法が分かってなくても、その要するにこういうことですよっていうところだけ読めば分かるわけですけど、それが一切ないわけですね。どんなに例示とか比喩とかね、そういうのが出てきても、結局よくわかんないみたいなことになってしまうんで、その、まとめる能力ですね。一言で伝える能力ってものも、しっかりとね、身につけておくといいんじゃないかなと思うので、そういうのってはまあトレーニングですし、例えばブログを書くときですね、まあ、メールマガでもいいですけど、そういうのをちょっと意識づけて書いていく。っていうふうにすると、すごくね、こう反応が出やすくなるんじゃないかと。要するに分かりにくい文章っていうのは、もう人間混乱したら分かんないってなって離脱しちゃうんで。じゃなくて、エンゲージメントを高めたいんであれば、相手が理解できる。分かるとそのまま聞き進めてくれる。読み進めてくれますけど、でも分かんないってなると、あ、もういいやってなっちゃうから、エンゲージメントを高めるためにもですね、やっぱこの分かりやすい伝え方をするっていうのはすごく大事で。そのスキルを磨くために、やっぱこう、日々情報発信をしていく中で、そういったことを意識してね、分かりやすい伝え方をするっていう、スキルを磨いていく必要があるわけです。で、それってのは、やっぱり場数をこなすことである程度できるようになるんで、うまい文章は書けないっていう人は、そもそも文章を書いてないから、うまい文章は書けないだけなので、とにかくまずは書いてみて、分かりにくいなと思ったら、一言で、その後でまとめればいいんですよ。それだけでね、相手には伝わるんで。なので、ブログとかね、どうしても書けないって人は、今回お話した、この、つまり、すなわち、要するにっていう、この言葉をね、使うように意識してみてください。